気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
日本はやっぱり桜がよく似合いますね、ラーメン大好きラーメンさんと、
気がついたら桜が散っていてお花見をする余裕がありませんでした私ノブがお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか気がついたらもうなんか緑色になってて、
もう早いんですよ桜は。本当ですよね。
いや私、毎週1、2回、3回は朝走るんですけど、うん、近所のこう桜並木をですね、
あ、はいはい、
あと走っとるわけですよ、うん、でやっぱ1日だけすごいもう満開 で、
うん、
でしかもこう朝日がバーッと照らされて、すっごい綺麗な桜の木が印象的だなっていうのは1日1回だけありましたね。
ほうほうほう。
その後はもうなんか雨が降っちゃったりとか、
うん、
もう気がついたらちょっと緑色にばっかりになっちゃったりとかっていう感じで、うん、お花見したなっていう感じはしなかったですわ。
あのね、桜でね、一個桜にお願いがあるんですよ。
何すかお願い。
桜にソメイヨシノにお願いがあるんですよ。
はい。
あのね、匂いをちょっと出してもらえないかなと思って。
桜の匂い。
そうそうそう。ほら桜がバーって満開になってるでしょ。
はいはい。
そこになんか。この桜独特の匂いがあるとよりいいんじゃないかなと思ってね。桜ってほらで、ラーメンさんも桜いっぱい咲いてるところに顔近づけて、はい、匂いがするんかなって吸ったら、うん、無味じゃないけど無臭なの桜が あれになんか桜らしいなんかこの匂いがあると、
桜らしい匂いって
桜餅の匂い、
あれはあれでしょ、あのシソじゃないか、あれでも桜の葉っぱの塩漬けしたやつを巻いてあって、
うん、あれもそんな匂わないもんね、お餅の匂いでしょあれ、うん、
まあ香料とか入ってるかもしれないですけどね、
う
ん、
そうだからね、桜匂いがあったら、うん、もっといいんじゃないかと思う。
春が来たなっていう、
そうそうそうそうそう、ほら五感でね、
いやでも
感じる。
でもさ、ラーメンさん、
うん、
桜の木って、
うん、
大概陽気生えとるじゃないですか、
うん、
学校のグラウンドやったり、まあ、公園だったり、
うん、
川の下だったり、あれが一斉に匂いを放ったら、
うん、
なんかちょっと、
いや
ちょっと
微光性でいいの、ルシードと同じ微光性でいいの
そんな都合よくいくかしら
いやそれをなんとか品種改良が品種重ねて、今から、だから100年後200年後の時には、うん、桜といえばあこの匂いねっていう。
でも桜ってさ、ほら桜色って言うじゃないですか。でも桜ね、薄ピンクみたいな、
はいはい、
桜色って言うじゃない。でもあれ、うん、桜の花びらって真っ白なんですよ。
え、ピンクじゃないの？
ピンク、まあよく見たら若干ピンクかもしれないけど、ほとんど白なんですよ。
なんでピンクに見えるの？
あれじゃないですか、その、
あ、おしべめしべ、
なんか花びらの周りについてるパーツがちょっと赤っぽかったりするから、
はいはい
はい、その赤と花びらの白が混ざって、
うん、
きっとこうピンクに見えるんですよ。
あ、そんでだからそうそうそう、で桜が匂いがあって、さらにあの葉っぱがちょっと美味しかったらいいなと思って、
はあ、あ、そうです。
もう全部五感で全部桜を感じる。このもちろん見てはいい、
うんうんうん、
で匂いもいいでしょ。
あ、
で風によりでなんかサワサワっていうのもいいし、でとどめはその落ちたやつを拾って食べる。でそれがなんか、あ、桜の味みたいな、あ、また春が来たみたいなね。
あ、でも桜餅って桜の葉っぱの塩漬けでしたっけ。
あ、そうか。じゃあやっぱありだ。
で、あの
桜の葉っぱでしょ、花、あの花びらがなんか美味しいとなんかいいんだけどね。
それはなんていうかこう植物的な考え方ですよね、うん、なんていうかこう、植物、いや、物で満たされたい的な感じ。
あ、
桜は本当にパッと咲いてバッと散るだけの、うん、その一瞬の美しさに美学を見出すみたいな、うん、そういう儚い存在でいいんですよきっと。
そこにもう一個ね、 プラスしてより
そのやっぱ物足りなさがいいんじゃないですか。なんかそこはかとない
でそこが
奥ゆかしさが
葉っぱが美味しかったらラメさんあれあのもう満開だって散る時があの時が一番好きなのわーってこう
あのまさかその下に立って口開けて甘々
違う違う違う違 う, 違 う, そ, う, う, うそこにご飯も持ってってで落ちてくるのがペタペタひっつくじゃんそれがちょっと塩気があって美味しいとみんなご飯持ってあの下で待ってるの花見の時あ
それでいい匂いなんかしちゃって
そうそうそうそうそう何とかこれ農家の皆さんなどこに頼めばいいのこれは
わかんないですね。どこまで行ってもあれですね。発想が中学生ですね。やっぱり。
いやでもそれだったらもっとあの花見がすごいことになる、うん、なると
思う。1回で2回3回美味しい。
そうそうそうそう。名古屋の名物ひつまぶしのように。
そうですか。うん、ここまで共感できない話は難しいなと思いました。
いやいや共感できる絶対います絶対いますこれは。
そうかな。うん、でも花見は行かなかったけど、う
ん、あのどこ行ったんですか。
回転寿司は行きました。
まあまあ、まあ、
久しぶりに、はい、めちゃくちゃ久しぶりに家族でくら寿司に行ったんですよ、
はい、三大寿司屋の中の一つですね。
え、何でしたっけ。あと
はスシロー、カッパ、くら寿司、ね、
はいはい、それいわゆるラーメンさんの言うとこの
普通のお寿司屋さん。そうそうそう、
はい、でそれより100円じゃない回転寿司は
高級
なんですよね。
そうそう、
はい、わかりました。そこでですね、うん、なんでくら寿司行ったかっていうと、まあ、うちの近所にあるからっていうのもあるんですけど、
うん、
くら寿司ってあのくら寿司アプリがあるんですよ。
アプリ、
スマートフォンのくら寿司アプリ知ってました。
知らない。
いやあって、
いやまあ、本当にくら寿司一回も行ったことない。
このくら寿司っていうこのアプリがあって、
ああある、
うん、iPhone に入今入れてるあるんですけど、はい、こいつがあるとなんと席の予約ができちゃうんです。
並ばなくていいってこと。
並ばなくていいことなんですよ。事前に、
うん、
あのまあ会員登録しておいて、
うん、
でピコピコとやると、うん、この日の何時から行きます、何人で行きますってやると確保できちゃうんですよ。すごくないですか。
遅刻するとどうなる、なんか怒られる。
なんか10分ぐらい待ってあげるよみたいな。
あ、それでもありがたいよね。
だって休みの日の
回転寿司、郊外の回転寿司ってね、
並ぶじゃないですか、
うん、
でまあ、たまたまその私の行った時は、
うん、
別にあの並ばなくても入れるぐらいの客の入りだったんですけど、うん、まあ、ちょっと早めに行ったんで、
うん、
でもあれでね、日曜日の12時半とかに行ってわーって人並んでたりしたら、これでね、うん、あの予約ですけどってスーッと入ったら超気持ちいいですよ。
いやそれがタダっていうのがいいね。
まあでもやっぱ今回転寿司なんて、
うん、
もうとにかく競争じゃないですか、
まあ、
こんなところでちょっとも差別化せんと ね、
あ, のね、ある意味日本で一番競争が激しい外食産業だとラーメンさん思います。
原価率もむちゃくちゃ高いんじゃないですか。
だってあのお寿司がだって100円で2貫乗ってるのよ、
うん、
もうありえないもんね。
ありえないですよね、
うん、もう原価がだから 50% どころじゃない商品もあるでしょ、
う
ん、
そうそう、
それに人件費だとかその場所代とか光熱費だとかいろいろ
かかるし、
やれるよね。
本当ですよね。いやだって手間だってかかりますよ相当。まあなんか
ご飯、あ、寿司ロボがありますからね今ね、
まあ、ロボやけど、うん、その切って乗せたいとか、うん、あれは手でやってるんですかね。
だと思う。
どっちにしろこう、うん、ね、あの今はほら回転してるやつを取るよりかはテーブルで注文したのをお客さんとか
に切って届ける。あ、そうそう。でも回転させなくてもいいじゃんあれね本当に。
まあでも回転していると、うん、目の前にあればちょっと食べたくなっちゃうみたいな。
あ、みんな取るのあれ。ラムさん一回も取ったことないの回ってくるやつは。
私もほぼ取らないんですけど、うん、
いつもねラーメンさん好きなのはねかっぱ寿司なんだけど、
うん、
あれね新幹線が持ってきてくれるから
、すごい嬉しそうに言います
ね新幹線がピシャーってくるでしょ。
かっぱ寿司行ったことないの。
マジっ
すか。いやでもだからうちは、
うん、
あのくら寿司なんですよ。
あ、
どちらかというとやっぱなんかあるんですかね それぞれのご家庭で。
なんかねこれもちょっと食べ比べしてもいいかなと。同じネタでね3軒、あ、
なんすか、
やっちゃいますか今度。
マジで
番外編で。あの、いや、例えばさ、ね、お寿司や回転寿司の定番メニュー、
はい、種類を決めて
4種類5種類でそれをまず、スシローを食べて、くら寿司食べてでカッパで食べてあだこうだっていう。
ちなみにうちの近所はですね、
はい、
半径 1km 以内に3軒あります。
あ、じゃあいけるいけるいける
本当に3軒あるんですよ。
あ、これちょっと今度暇がもしねできたら、うん、これはやっても面白いんじゃないかなと。
どうなんですかね。やっぱりでも みんなギリギリでやってるから味は同じようなものになるような気がしますけど、
いやー、まあ、味だけじゃなく使ってる醤油とかね、
あ今醤油って、うん、あれなんですよね、そのお皿に取るんじゃないんですよね、
あかけるでしょ、
あのちょいちょいって入れ物から直接、
うん、あれなんでだろう、小皿を洗うのがめん、あの効率が悪いから、ま
あ、それもあるし、うん、それもあるし、ほらあのお醤油のお皿にご飯つけちゃってご飯がコロッと崩れちゃう事故が起きるじゃないですか、はいはい、上手にやらないと、うん、それを防止する意味でも上からちょいちょいってつけるのは、まあ、あの賢いやり方かなと思いましたけど、ね、
あと適量しか使わないもんね、
あそうそうそうそう、あそれにあのボトルに入ってるとこうお醤油が酸化しづらい今やつ あれを使えばお醤油のクオリティも保てるし、うん、いいかなっていう、まあでもやっぱりあの私はお皿につける方が好きですけどね、めんどくさいんだっていちいちこ
うラーメンさんあのあれだ醤油マヨだいつ
も、あそうだった、
うん、あ今度それ見せますから、うん、一緒に行った
ら別に見たくない
いやあやっぱラーメンさんの言う通りでしたっていうのもね多分目の当たりにすると思うんですけど、
ね、いろいろこうあ、うん、あのね、いろんな創作寿司がやっぱ出てるじゃないですか、
もう本当にあのハンバーグでまずびっくりしたもんね最初ね、
うん、ハンバーグがあの海苔なんですか、卵焼きみたいな卵の寿司みたいな感じでハンバーグ乗ってるんですよね、うん、なかなかあれもインパクト強いし、
あとねラーメンがうまいの
よ、そうそうそうそうくら寿司もね、
うん、
量は少ないんですけど、うん、あのバカにできない味でしたよ、
下手なラーメン屋さん行くんなら回転寿司ってラーメンだけ食べて帰ってきてもいいかなっていうぐらいのクオリティの高さ、
あそれだと2種類食べれた、うん、きっと同じぐらいの値段で、あ量がちっちゃいの、ね、
はいはいはい、
だからその何豚骨なり醤油なりを1つずつ食べても十分お値打ちでいけちゃうと思いますよ、うん、
あのあとねそこ食べるとやっぱりあの醤油ラーメンで魚介の風味がって書いてあるでしょ、
はい、
もうそれ用に作っあのお寿司の余った出汁と柄とかで取ったイメージがつくじゃん、うん、なんか お寿司屋さんだと、
あそうですね、
だけどそのこと一切多分ないと思うんだけどそれ作ってると思うんだけど、うん、いやだから魚介 の、
はい、
あの風味がなんか強く生きてる、
いいですね、あら出汁あの魚のあらとかで取った出汁とか、あと煮干しとか、
煮干し
煮干しですって、
煮干しですね、
はい、
そう、そこで今日はですね皆さん今日煮干しを使ったラーメンを紹介したいと思います、
はい、今手元にあるのがこれでございます、
はい、
まるちゃん青森編日本うまいもん青森編、
うん、
青森激煮干、
激煮干津
軽煮干しラーメン、
はい、
とございますが、煮干しラーメン、
煮干しラーメン、
煮干しラーメンっていうともう完璧に私の中では、うん、あのスガキ屋なんですけど、
あれはねまた煮干しとはちょっと違うんですよ、
そうなんですか、
で、これ青森って書いてあるでしょ、
はい、青森です、
青森はあの実は超ラーメンどころなの、
ほっほう、
あんまイメージないでしょ青森って、
ピンとこないですね、
多分みんな青森って言ったら例えばリンゴ、
リンゴ
ねぶた、
ねぶた、いたこ、恐れ山、
うん、だけどラーメン出てこないでしょ、
ラーメンは出てこんですな、
実はね、インスタントラーメン、
はい、
インスタントラーメンの消費量は、はあ、
なんと
全国1位なの青森、
ほ
いやこの番組まさにこれドンピシャですね青森の皆さんには、
あそうなんですか、なんか理由があるのかな、う
ん、いや理由はね多分寒いから買い置きするんじゃないですか多分
だったら北海道の方がもっと北海道はでももっと美味しいものたくさんあるからそうじゃないのか、
あとねラーメン店舗数、
うん、
もう、全国6位、これ、青森県内に566件あって、
はい、
人口10万人あたり 41.93 件あるそうです、
うんうん、多いのか少ないのかちょっとよく分かんない、
全国6位だから多いの、だって博多、
はい、
博多、喜多方、札幌、うんうん、とかあるでしょ他にも、
まあ、東京だってそうでしょ、
東京もそうでしょ、大阪、横浜
で、青
森で、なぜか青森なの、
うーん有名なんですかね、どんな、やっぱり煮干しラーメンが有名なの、
煮干しラーメンが一番有名なので、 青森の中心とかこの青森市そこから西にいた津軽地方においては例えば醤油、味噌、うん、塩と違いこそあれ、うんうん、8割がなんと煮干しベースなんです。
あ、基本ベースは煮干しを使うと。
そうそうそうそう、
そういうことなんです
と言っても言い過ぎではないくらいの、資料によると煮干しラーメン天国なんです。
うん、煮干しラーメン天国、
とにかくね煮干しラーメン屋さんが多いの。
で、食べたことあります？煮干しラーメン。
ありますあります。美味しい。ほう、あのね、日本人ならみんな好きっていうような感じかな。で、なんで青森にこの煮干し文化が根付いたかというと、はい、まず一番はイワシがよく取れるっていうのはまず一つ、
うん、まあそうでしょうね、基本、うん、
で、津軽地方には煮干しではなくて もともと焼き干しっていうのが浸透してたんです。ほう、それは江戸時代にルーツがあって、あの津軽そばっていうそばがあって、その出汁に使われてたのが、うん、煮干しより強い磯の風味が特徴な焼き干し。
ほう、焼き干し、
うん、この製法、作り方は干したイワシを焼いて香ばしくするっていう、
うん
うん、で、煮干しとの大きな違いは頭と内臓を丁寧に取り除いているっていうところ。
やっぱあの煮干しの出汁の雑味って頭と内臓から出てくるって言いますもんね、うんうんうん、
でっていうのが、ずっと津軽地方でその、焼き干しやったらその煮干し文化が根付いてきたんだけど、実は焼き干しがあの高級品なんですよ。
これは手間もかかるんですからね、うん、
だからだんだんその、焼き干しから普通の煮干しにだんだんシフトしていって、うん、で、その外国からこの中華麺が入ってくるわけでしょ、はい、でそこで今までのこの煮干しを使ったスープに、中華麺を合わせたのがこの青森の煮干しラーメンと言われております。
うちあの実家がですね、
うん、
実家というかまあ家が、
うん、
ずっと煮干しでお味噌汁の出汁を取ってるんですよ、まあ、煮干しも使って取ってるんですけど、うん、なんかこうすごい田舎っぽい感じの味がするんですよね、
うん、
まあ、私自身の感想ですけど、うん、こうごちゃごちゃしてる雑味のあるみたいな感じというか、
はいはい、カツオとまた違う風味だよね。
そうそうそう、うん、だからちょっとラーメンっていうと、うん、どうなのっていう気がしますけどね、
うん、
だからちょっと楽しみですな、
はい、
じゃあ早速中
開け
てみてみましょう、
はい、行きましょうか、
よくある平たいタイプの入れ物です、うん、はい、出ました。あの裏側になんかいろいろ
コメントが書いてありますね。
なん
て書いてありますか。
ラーメンさん大好きな津軽ラーメン煮干し会監修。なんかこんな前こんなのなかった。横浜の家系ラーメンもこんな感じで、なんか
文句書いてありましたっけ。津軽ラーメン煮干し会というのがあって、それが2012年に実は結成されて、
あ、なんか書いてあります、
うん、これはね、ちょっとちっちゃな団体なんだけど、これから、この津軽のこの煮干しの、はい、煮干し愛を全国に広めるためにこの団体をなんかね、
はい、かりました、
できたらしい、はい、
中から出てきたのが3つ、火薬ですね。
火薬、
シンプルにこう、
はい、チャーシ
ューとネギ、麺、はい、かな、で粉末スープ、
うん、
で、液体、後入れ液体スープですね。はい、じゃあまずは粉末スープから入れていきましょうか、はい、はい、どさっと、で次が火薬ですね、
はい、
もう火薬も極めてシンプルですな、特にこれといった特徴はないです、
はい、
でこいつにお湯を入れればいいのかな、
はい、そうですね。え、何分ですか。
5分って書いてある
ということは、
お
ドンフライですか。
ノンフライですな。
ドンフライ、
ノンフライですね、はい、
ドンフライは知ってます。
あのボクシングのプロモーターでしょ。
そうです。あ、それドンキング。
あ、そうか。
ドンフライってあのプロレスラーの高山って知ってる。
はいはい、知ってます。
あいつあの壮絶な試合をやった。ドンフライプロレスラー知らないですね。
そうですか、はい、あのプロレスバカじゃないんでわからないです
はい、じゃあお湯を入れます。
5分経ちました、
はい。
さて、蓋を開けてみると、まあ思った通りあの澄んだスープが、
まあ、まだ液体スープ入れてませんもんね。
入れてませんからね、うん、この時点で一旦ほぐしてみます。
はい、
あ、でも煮干しの匂いがもうする。
あ、もうする。じゃあそれはただの煮干しです。今から液体入れると激煮干りがありますからね。激無双乱舞、 あれ、
なんすか今の突っ込むところ？
いや別にいい
よくわからんけど、はい、あなんか茶色のドロッとした液体が油とともにやってまいりました。
はい、
混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ、
おさあ完成ですね。
ちょっとコーヒー色っぽい感じのスープになりました。
は
い、はい、じゃあ試食いきます。
はい、匂いはどうでしょうか。
相変わらず煮干しですよ。強烈な煮干しの匂いがします。じゃあスープいきます。
はい、
お煮干しだ。
もう
確かにこれは煮干しだ。煮干し以外の何物でもないっていうスープですよ。あいいねこれ、いいですねこれ。うん、もちもちの麺にこのなんていうんですかね、あっさりともこってりとも形容のしがたい、まあ、ザ煮干しな感じのスープが絡んできて、うん、うん、あすごい美味しい。
麺はどんな感じですか。
麺はあれですよ、あのノンフライでしょうね。これつるっとつるっとシコシコする感じの、
うん、
でちょっと縮れてるんでやっぱり、まあ、あのある程度汁が絡みますし、
うん、
うん、ちょっとこれは初めての出会いですね私。
お
少しちょっとあの椎茸系の出汁も入りつつ入ってるのかな、うん、
ではザラメさんもあります、色は本当そうですね、濁っていますね。匂いがもう煮干し以外の匂いがしない。
本当ですよね、
うん、ではスープいきます。あー
煮干しでしょ。
あのね直球、うん、一切変化球ないね。これ煮干し、煮干しの風味が、
うん、本当に煮干しで勝負してる感じですね。
うん、麺はツルツルの、うん、まあ、中太の縮れ麺ですね。
ですね。
ここはもうあのちゃんと、本物の煮干しラーメンちゃんと再現してる感じがしますね。うん、
他の具はどうですか、ラメさん。
具はね、あのこのなんか超ちっちゃいシナチクが入ってますが、うん、あでもこれ意外と味がついてて美味しい。といってもあとネギしかない。あ、チャーシューいってみましょうかね。これなんかもうあの安っぽい感じの
神みたいなチャーシューですね。
うん。あまあ、これはノーコメントでいきましょう。うん、あこれ煮ぼ
煮ぼ
もう激煮ぼ、
本当
激煮ぼ、本当激煮ぼ。これ
すごいな、煮干し感が半端ないっすね。
うん、
うん、すごい、
いや美味しいね煮干し。
うん、美味しいですよ、
うん、
しかもねこれね、あのさっき言ったあの頭と内臓が残ってると、うん、嫌なえぐみが出るんですよね煮干しって、
う
ん、これがあんまり感じられないんで、
うん、
ちゃんと丁寧に仕事したいなっていう気はします。
うん、
この煮干しの内臓の雑味を出さないようにするには、
う
ん、もちろん丁寧に頭と綿をね、
はい、
取ればいいんですけど、
うん、
その他にも丸のままでも水に一晩つけておくと、うん、あの嫌な雑味が出ると出汁が取れるんですよ。
へー、
ただまあ時間かかりますけどね。
うん、アサリみたいですね。アサリほら水の中で塩抜きするじゃん、うん、砂抜きか、
はい、
うん、
あれ別に出汁取ってるわけじゃないですか。 これこのまま味噌溶いて味噌汁にしたいぐらい。
ああ、だからほら青森では醤油もあれば、うん、味噌もあれば塩もあるけど全部ベースが煮干しだ
と、まあ、ちょっと塩気が強いので味噌汁には向かないかもしれないけど、まあでもすごい力強いスープ。
お餅も合いそうだね、それね、お餅入れても。
餅？
うん、なんかその煮干しと餅がなんか合いそうな感じ。
まあ、あの今原材料見てますけど、
はい、
豚の脂とかもちゃんと入ってるので、
まあ、動物系も一応入りますからね。
もちろんそうですね。やっぱ基本的に出汁はいろんな種類のね、あの旨味を組み合わせて使うのが基本なんで、まあ、それにしてもこの煮干し感強烈ですね。
うん、
でさ、さっきラーメンさんが魚粉をかけるとか言ってたじゃないですか、
はいはい、
粉っぽさが一切ないんですよ。
あ、それがちょっと残念ですね、それね。
いやでもこれぐらいちゃんと出汁ができてるという感じじゃないですか、これ、
うん、だから後乗せであの粉つけてても良かったかもしれないですね、これね。
これは何、やっぱり粉を提供するお店っていうのはその粉感を楽しんでもらうために出すんですかね。
いや、それか こしきれないのが入っちゃう。豚骨ラーメンでもこの九州系とか濃く炊くところは、
はい、
骨粉がどんぶりそこにやっぱり沈んだりしてるの、
うん、
あれは細かもう骨がボロボロになるまで煮込むから、うんうん、まあ、多分それと同じようなことだと思うんだけど、
スポンジみたいになっちゃいますもんね、
うん、
だから。すごいわこれ、激煮ご、
うん、美味しいべ、美味しい、美味しいべ、
美味しいずら、
美味しいずら、
わかんない、
青森見て分かんないよね。
でも青森の大スターって言ったらほらあの人ですよ、松山ケンイチさん。
誰？
松ケン
サンバ
あの何なら分かります、デスノートに出てきた L の人って言ったら分かります。
ん、あ、小雪の旦那さん。
ああ、そうそうそうそう、
あの野郎
なんで、
あの野郎。いや、いいんです、それはいいです、はい、
あとあれですよ、この間境で知り合った飲み屋の娘があの青森出身、津軽出身だったんですよ、ね、
どうでもいい話どうでもいい話まあまあということで、
はい、はい、ね、すごいインパクトする
ですね、うん、これはインパクト大、
はい、じゃ あの青森、まるちゃん、青森津軽煮干しラーメン激煮ぼですけど、はい、ラーメンさんに総括していただきましょう。
はい、このまるちゃんの激煮棒ですが、
はい、
これはラーメン界の、うん、サザエさんところの、カツオの弟ですね。
サザエさんところのカツオの弟
いないじゃないですか、
うん、誰ですかそれ。
いや、にしてもいいぐらいイワシってねなんで出てこないんだろうと思ってタラちゃんいるでしょカツオでしょいや、実はなんかね、イワシちゃんっていないでしょ、イワシくんもイワシちゃんも
いつになくクリエイティブな回答
いや、そこにぶっこんでもいいぐらい今回
なるほど、
うん、
価値ある
強烈でした、
はい、ですね、はい、ごちそうさまで
した、ごちそうさまでした。
ではエンディングです。
エンディング、
煮干しもそうですし、
はい、
あのお寿司屋さんもそうですし、うん、私はやっぱお魚好きですね。
あ
の日本人だから私はなんですけど、うち両親が結構毎晩近所にあのなんか刺身とかお魚の安いスーパーができちゃったんで、
う
ん、結構な頻度でお刺身買って毎晩食べてますよ、
うん、
やっぱ日本人は、ね、お魚が好きなのかしらって思いましたね。
まあ、そうです、島国ですからね、所詮日本は。
でも岐阜の山奥行くと海ないじゃないですか、
うん、川魚なんで、
川魚なんて知れてるじゃないですか、
マス
量が
ぐらいしかないです
よね、まあ、毎日毎日刺身にして食べるとかそんなイメージないじゃないですか、
うん、
でもやっぱりあんな山中に住んでても、うん、私は岐阜の山奥に住んでますよね、
うん、
山中に名古屋と言いながら、
うん、
岐阜の山奥に住んでますけど、
うん、
それでもやっぱりお刺身は食べたい、
うん、美味しい、あとはそれにつける醤油だね。醤油のチョイスが結構ね、
はい、
面白いと思います。いろんな醤油組み合わせると。ラーメンさん好きなのはあの鹿児島の醤油で、
はい、
甘いんですよ。
あっちの方の醤油ってたまり醤油甘い、
ね、甘いん
ですね。
だからそのまんまお餅につけても美味しいの。だから甘いから、うん、で、名古屋ってね、残念だけどお刺身ってあんま美味しいところじゃないんですよ、はい、海に面してるけど、別にいや、なんか漁師町でもないし、だからね、あの福岡とかそういう札幌とか、はい、ああいう大都市に比べると、魚の鮮度がね落ちるんですよ。
なるほど、海の目の前なので。
そうだから、それを、挽回するのにその甘い醤油がすごく合うんですよ。
なるほど。
で、逆にね、この福岡で美味しい魚を食べた時は、福岡のお店でね、それなんかお刺身が有名なところに行って、はい、そしたらね、醤油が2種類出てきたの。甘いのと、はいはい、
私も見た
ことあります、うん、そしたらその甘い何お魚があるでしょ、甘みのある油のった、はい、これはあえて生醤油の方をつけてください。だから甘に甘いのと、まあ、ラミさん甘好きだから全然そっちでも食べれるんだけど、いや、その甘いのにちょっと生醤油のこの塩辛い醤油をかけるとちょうどいいみたいな。
醤油一つとっても、はい、お魚食べるのにね、うん、そんな豊かな文化があるわけですな。
いいことです、日本は。
ですね、はい、ということで今週もお送りしました、皆様のお相手は、
桜五感で楽しむ、本当100年後期待してます、ラーメン大好きラーメンさんと、
桜はとりあえず見るだけで十分ですね、はい、私ノブがお送りしました。また来週。
また来週、さようなら、はい、アディオス。